音声による議会広報、8月19日発行の声の県議会だより第122号の内容をご紹介いたします。読み手は乙部ゆかりです。まず最初は令和元年第2回県議会定例会の概要について、2番目に一般質問者9名とその質問及び答弁用紙について、3番目に決算特別委員会の設置について、4番目に常任委員会の審査の概要について、5番目に予算特別委員会の質疑の概要について、6番目に産業の育成振興に関する調査特別委員会の開催結果について、7番目に茨城県議会 ICT 化検討会議の開催結果について、8番目に閉会中の常任委員会活動について、最後に国体障害者スポーツ大会推進協議会の開催結果についてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。最初に令和元年第2回定例会の概要についてお伝えします。令和元年第2回定例会は、6月6日から6月24日まで19日間の会期で開かれました。議案は、議員から、天皇陛下ご即位に際しての餓死法定について、医師等医療従事者の確保対策の充実・強化を求める意見書など、知事から、令和元年度茨城県一般会計補正予算、茨城県交通安全条例の一部を改正する条例などが提出されました。一般質問は、先端技術の社会実装の推進、自治体や中小企業への SDGs の普及推進、大洗ひたちなか両港区における新規航路開設に向けた取り組みなどの項目について行われました。各常任委員会では、付託議案の審査、その他所管事務に関する質問を行い、RPA などの導入、次世代施設園芸コンソーシアムの取り組み、自転車損害賠償保険等の加入促進、偕楽園の魅力向上策、県外からの医師確保強化事業、中高一貫教育校設置にかかる不安解消策などが議論されました。予算特別委員会では、主要農作物種子法廃止後の県の取り組み、女性の再就職への支援、難聴と認知症の関連性と補聴器の適切な使用促進などについて質疑が行われました。産業の育成振興に関する調査特別委員会では、執行部から農林水産業の成長産業化や新しい時代に求められる人材、財は財産の財、の育成などの取り組みについて現状を聴取し、活発な議論が行われました。今回の定例会では、予算、条例、人事、報告、請願などの25件の議案が可決、同意、承認されました。次に、一般質問についてお伝えします。今定例会では一般質問に、鈴木雅史、茨城自民党、村本修司、公明党、長谷川茂之、茨城自民党、石塚隼人、茨城自民党、山野井博、茨城自民党、中村隼人、無所属、沼田和俊、新自民クラブ、下地健次郎、茨城自民党、戸板和幸、茨城自民党の9人の議員が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の鈴木雅史議員が質問を行いました。まず、年齢や障害の有無、居住地域などに関わらず、誰もが安心して快適に暮らせる社会の実現のため、先端技術の社会実装の推進が必要だと考える、県の対応は、との質問に対し、知事は、 本県は道路実演庁が全国2位と自動車依存度が高い。生活の基盤となるモビリティの課題解決を目指し、先端技術を活用したモデル事業を行う。自動運転や顔認証などの先端技術を有する企業や筑波大などと協議会を設立し、一日も早い社会実装に取り組む、と答えました。モビリティとは乗り物、移動手段のことです。次に、筑波山を安全快適に楽しんでもらうため、トイレの老朽化対策や登山道の安全対策の推進が必要だと考える。県の対応は、との質問に対し、県民生活環境部長は、筑波市などと連携し、トイレについては浄化槽の改修といった老朽化対策などに取り組む。登山道については常時安全性の把握に努めており、修繕などにより安全の確保を図る、と答えました。他に、ソサエティ 5.0 を見据えて目指すべき教育のあり方、災害時の福祉支援体制の整備なども質問しました。ソサエティ 5.0 とは、狩猟、農耕、工業、情報社会に続く新たな社会として国が提唱したもので、仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会のことです。次に、公明党の村本修司議員が質問を行いました。まず、県が新たな総合計画に位置づけた SDGs の達成に向けた取り組みの加速化の実現には、自治体や中小企業が当事者意識を持って取り組むことが重要であるが、さらなる普及推進への所見は、との質問に対し、知事は、新しい茨城づくり推進会議を SDGs の推進組織と位置づけ、多様な主体と連携協働し取り組んでいく。県内全市町村に研修会などの機会を捉え浸透を図り、セミナー開催を通じ中小企業の理解促進にも努める、と答えました。SDGs とは、2015年9月に国連総会で採択された17の目標などからなる行動計画のことで、誰も置き去りにしないを基本理念に、国際社会が2030年までに目標達成を目指しています。次に、パンダ誘致には誘致活動をはじめ周辺地域や他観光地とのアクセス向上などの課題がある。誘致に向け設置する協議会でインフラ整備も含め積極的な議論が必要と考えるが、今後の取り組みは、との質問に対し、知事は、パンダ誘致に関する協議会を6月末までに設置できるよう調整を進めている。周辺環境の整備などの課題については、誘致の進捗を勘案し、協議を進めていく、と答えました。他に、特別支援教育に関する教諭の資質向上、危険なブロック塀の安全対策なども質問しました。次に、茨城自民党の長谷川茂之議員が質問を行いました。まず、ドライバー不足などにより陸上輸送コストが高騰する中、海上輸送体制の充実を図ることが産地や企業の競争力を高める上で大変重要である。両港区から西日本方面を結ぶ新規航路の開設に向けどう取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、物流環境が変化する中、将来的な航路開設に向け、北関東地域から西日本向けの貨物動向の把握・分析を行うとともに、荷主企業などへの積極的なポートセールスに取り組んでいく、と答えました。次に、教育を取り巻く環境は複雑多様化し、校長の責任と役割はますます大きくなっている。そのため、校長はある程度長い期間、一つの学校に在職し、学校経営に当たるべきと考えるが、所見は、との質問に対し、教育長は、校長が一定期間同一校に在職し、学校経営に当たる方が効果的な面もあると認識している。 在職年数や登用年齢の見直しを検討するほか、若手のリーダー的教員の育成にも取り組んでいく、と答えました。他に、中小農家への経営支援、小鶴西交差点周辺の安全対策なども質問しました。次に、茨城自民党の石塚隼人議員が質問を行いました。まず、常総市内の廃材置き場で発生した火災で、火災元の事業者への対応状況は、また、今後、有害使用済み機器の保管を行う他事業者に対し、保管基準の徹底を図るため、どのように対応していくのか、との質問に対し、県民生活環境部長は、当該事業者には改善指示を行い、再度立ち入り検査を実施予定であった。今後、燃え殻なども確実に撤去するよう、頻繁に立ち入り検査を実施する。また、他事業者に対しても監視指導体制の強化を図る、と答えました。有害使用済み機器とは、テレビ、冷蔵庫などの使用済みの電気、電子機器で、一部が原材料として価値があり、かつ不適切な保管等により生活環境等に影響が及ぶ恐れがあると法令で定められたもののことです。次に、渋滞緩和の一番の対策である目吹大橋を含む県道つくば野田線の4車線化について、また、下総利根大橋有料道路の無料化に伴う坂東市管理の広域農道の県への移管について、それぞれ所見は、との質問に対し、土木部長は、目吹大橋の4車線化は今後の交通状況の変化を踏まえ、千葉県とも連携し検討していく。広域農道の県への移管は将来的な交通需要を見据えた上で坂東市と協議検討していく、と答えました。他に宇宙ビジネスの今後の展開、菅生沼の環境整備なども質問しました。次に、茨城自民党の山野井博史議員が質問を行いました。まず、キャッシュレス決済は事業者の生産性や消費者の利便性の向上などのメリットがある。そのため、中小店舗でも導入を進めるべきと考えるが、その手法は、との質問に対し、知事は、キャッシュレスフェアやキャンペーンの実施などで中小店舗への導入を促進する。県有施設についても観光施設や美術館などへ導入するほか、市町村へも働きかけるなど戦略的に進めていく、と答えました。次に、医療的ケア児とその家族の支援施設には地域的な偏在がある。支援体制の早急な充実が必要と考えるが、所見は、との質問に対し、福祉担当部長は、支援施設の偏在を解消するため、施設を新設する際の助成制度を新たに設けた。また、様々なニーズを踏まえて、必要なサービスを総合的に調整し、関係機関とつなぐコーディネーターの養成研修を開催するなど、支援体制の充実に努めていく、と答えました。他に、中通り川の整備、農福連携による障害者の就労機会の拡大なども質問しました。次に、無所属の中村隼人議員が質問を行いました。まず、県政地域は人口流出が著しい地域である。これからは地域の特性に応じた対策や若者の働く場を確保することが重要だと考えるが、今後どう進めていくのか、との質問に対し、知事は、本社機能の移転など新たな雇用や若者が望む質の高い雇用の創出に今後とも積極的に取り組む。また、東京圏との近接性を生かし、この地域に住みながら通勤という生活スタイルを構築するため、若者がふるさとに愛着を持てる市町村の取り組みを支援していく、と答えました。次に、 医師にとって不安なくキャリアアップできる環境整備が最も大切であると考える。今後、医師確保にどう取り組んでいくのか、との質問に対し、保健福祉部長は、最先端のシミュレーション機器を使用したトレーニングなど、充実した研修環境を積極的に配信する。また、研修をより実践的なものへと発展させ、キャリアアップ支援の充実を図ることで、医師の確保を進めていく、と答えました。他に、県議会議員選挙の投票率向上、教職員の立場に寄り添った不祥事防止対策なども質問しました。次に、新自民クラブの沼田和俊議員が質問を行いました。まず、県南地域の観光振興は関係者が地域の将来ビジョンを共有しながら進める必要があると考えるが、どう取り組むのか、との質問に対し、知事は、県南地域は多くの特色ある観光資源に恵まれている。点在する観光資源を磨き上げ、結びつけることで戦略的に稼げる観光地域へ転換できると考えている。地元市町村や関係団体との連携をより強化しながら、新たな周遊ルートの設定や観光資源の発掘などを積極的に行っていく、と答えました。次に、研究所や本社の誘致に加え、駅周辺ビルの空きスペースなどを活用したサテライトオフィスのような小規模オフィスの誘致も必要と考えるが、どう取り組むのか、との質問に対し、産業戦略部長は、サテライトオフィスの設置事業者に対する補助金を創設し、活用を働きかけている。駅周辺のビルの空きスペースについても、関係者の意向を踏まえ、オフィス整備の支援や入居企業の誘致に積極的に取り組んでいく、と答えました。サテライトオフィスとは、企業または団体の本拠から離れたところに設置されたオフィスのことです。他に、市町村連携の推進、小児医療費助成の拡充なども質問しました。次に、茨城自民党の下地健次郎議員が質問を行いました。まず、県北地域の将来像や振興施策が市町村や住民に届いていないと感じる。実効性ある県北振興のため、拠点地域や客観的達成目標を想定し、市町村と連携した取り組みが必要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、県と市町村によるゾーン別の意見交換会等を通して、県北地域の目指すべき方向性や目標を共有する。また、県北振興チャレンジプランの施策を中心に、PDCA サイクルを回し、効果的な県北振興に取り組む、と答えました。PDCA サイクルとは、プラン、PLAN、計画、DO、DO、実行、チェック、CHECK、評価、アクション、ACTION、改善の頭文字を取ったもので、計画から改善までを一貫して行い、さらにそれを次の計画実行に反映しようとする事業手法のことです。次に、持続可能な県北振興のためには地域人材の育成が重要である。県外に進学・就職した高校生が戻ってこない現状があるが、地域人材の育成にどう取り組むのか、との質問に対し、教育庁は、これまでも中学・高校での職場体験などにより、地域を支える人材育成に取り組んできた。今後、高校が同窓会と連携したり、卒業生に SNS で地域情報を継続的に発信することで、地元貢献意識の醸成などの工夫を促していく、と答えました。他に、県北地域における農業振興、地域医療の充実なども質問しました。最後に、茨城自民党の戸板和幸議員が質問を行いました。まず、フラワーパーク存続の活動を継続してきた。知事による18億円の新規投資に期待している。 どんなコンセプトで一新を図るのかとの質問に対し、知事は、見るから感じるをコンセプトとし、令和4年度に25万人の来場を目指す。県産食材を使った料理・スイーツのレストランやインスタ映えスポットを整備し、フラワーウェディングも企画する。さらに案内の設置や侵入方法も関係機関と協議を進め、魅力的施設として再生させる、と答えました。次に、小中学校では体育の授業などで男女同室での着替えが見られる。文部科学省指針も踏まえ、児童生徒への配慮を要望する。どう認識し、改善に取り組むのか、との質問に対し、教育長は、更衣室がないなどの理由から、制服の下に体操服を着用し、男女同室で着替えをしている学校もあるが、思春期の児童生徒へのより繊細な配慮は必要である。各市町村教育委員会に実態に応じた工夫改善を指導・助言していく、と答えました。他に、臓器等移植医療、利用業の存続危機と振興策なども質問しました。次に、決算特別委員会の設置についてお伝えします。平成30年度茨城県一般会計決算、同特別会計決算及び同公営企業会計決算を総合的かつ一体的に審査するため、15人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置しました。選任した委員は次の通りです。委員長、西野はじめ、副委員長、中村治、委員、飯塚明夫、加藤昭義、星田浩二、水垣和俊、高橋勝則、金子照久、矢島洋二、遠藤誠、川口雅也、高崎進、村田康成、玉造純一、藤島正隆。次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。最初に、総務企画委員会。まず、RPA や AI の導入により、県職員が働きやすい環境整備や県民サービスの向上を図るべきと考える。導入業務の選定の考え方は、との質問に対し、県は、例えば、昨年度に RPA の実証実験をした予算伝達登録などの業務は、横展開により全庁的に実施し効率化が図れるが、波及効果が限定的な業務もある。そのような効果が高い業務に導入していく、と答えました。RPA とは、ロボティックプロセスオートメーションの略語で、ソフトウェアロボットを活用することにより、業務の効率化を目的として、定型的な事務作業を自動化することです。次に、茨城空港への就航路線の拡大を図るべきと考える。チャーター便も含めた路線誘致の取り組みは、との質問に対し、県は、8月にベトナムへのチャーター便の運航が予定されている。今後も引き続き LCC 会議など航空会社が集まる会議を活用して、アジア圏を中心に新規路線の誘致に取り組んでいきたい、と答えました。他に、県総合計画の推進のための財政運営、公共交通への AI の導入なども質問しました。LCC とは、ロー、LOW、コスト、COST、キャリア、CARRIER の頭文字を取った略称であり、低コストかつ高頻度の運航を行うことで、低運賃の航空サービスを実現する新たなビジネスモデルを採用した航空会社のことです。次に、防災環境産業委員会。まず、茨城県交通安全条例の一部改正に基づく自転車損害賠償保険等の加入促進は大切な取り組みである。加入促進の目標や義務化をどう考えるか との質問に対し、県は、今回の改正では加入は努力義務であるが、加入率が 100% に近づくよう啓発に努める。事故状況や加入状況を見て義務化も検討していく、と答えました。次に、常総市の火災の場合など、有害使用済み機器が不適切に保管されていた場合に適用される罰則はあるのか、また、事業者からの改善状況報告後、放置されていた理由は、との質問に対し、県は、行政処分に違反した場合や、届出義務に違反した場合に適用される罰則がある。事業者の報告から改善が進められているとの認識だったが、改善の途中でも確認が必要だった。今後改善していく、と答えました。他に、茨城県外国人材支援センター、避難勧告等発令の基本的考え方なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。まず、本定例会に補正予算の議案が提出された、県外からの医師確保強化事業の内容は、との質問に対し、県は、最優先の医療機関診療科の医師12人を確保するため、全国からの募集などにより、県職員として医師を採用するほか、県民からの医師紹介制度など5つの取り組みである。寄付口座の設置とともに全力で取り組み、できるだけ早期の医師確保を目指す、と答えました。寄付口座とは、県などから大学への寄付により設置する口座のことで、医療に関する教育研究活動の一環として、大学から医療機関への医師派遣が行われます。次に、性的マイノリティへの支援策勉強会での結果を踏まえ、今後どのように進めるのか、との質問に対し、県は、パートナーシップ宣誓制度で、性的マイノリティの県民が宣誓書を提出し、県による宣誓受領書の交付により、県営住宅への入居申請や病院での手術の同意などが可能となるよう、関係機関との連携を図っていきたい、と答えました。他に、保健所の再編、幼児教育・保育の無償化への対応なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。まず、4月に設立された茨城県次世代施設園芸コンソーシアムについて、どのような取り組みをしていくのか、との質問に対し、県は、トマト・キュウリなどへの次世代の高度環境制御技術の導入による増収効果の検討などを農業者、外部有識者ほか関係者で行っていく。7校実証法として園芸研究所で行った試験結果等に基づき、3年間で現在の 1.5 から 2.3 倍の収量を目指す、と答えました。コンソーシアムとは目的達成のための共同事業体のことで、茨城県次世代施設園芸コンソーシアムは、農業者、外部有識者、県などで構成されています。次に、アンテナショップの茨城センスにおける市町村との連携や、来県 PR の戦略はどのようなものか、との質問に対し、県は、各市町村に呼びかけ、主催イベントを実施いただけるよう、周知、働きかけを行っている。また、イベントの際には物販と合わせ、観光の情報発信にも努めている、と答えました。他に、日立の輝きの供給体制の確立、外国人観光客の誘客促進なども質問しました。日立の輝きとは、県が開発したデュロック種オス豚、ローズ D1 を活用して生産する新たな銘柄豚で、平成30年12月から販売を開始しました。筋肉内脂肪含量が高く、柔らかく旨味や香りの良い肉質が特徴です。次に、土木企業委員会。まず、偕楽園有料化に伴う魅力向上の具体策は、 また、料金制度は今後の状況に応じて見直していく姿勢が重要であると考えるが、所見は、との質問に対し、県は、魅力向上の具体策については、検討会で議論し、偕楽園が日本一の観光周遊拠点となるよう検討していく。料金制度については、運用状況や様々な意見を勘案しながら柔軟に対応していく、と答えました。次に、茨城県企業公社と茨城県開発公社の合併に向けた検討について、合併によりどのような相乗効果が期待できるか、との質問に対し、県は、企業公社は企業局が実施する水道事業を補完し、開発公社は工業団地整備を実施している。県では企業誘致を総力的に進めており、合併によってより戦略的な企業誘致ができるという相乗効果を期待している、と答えました。他に、国道354号の整備状況と今後の見通し、生活道路の安全確保なども質問しました。最後に、文教警察委員会。まず、中高一貫教育校の設置について、児童や保護者など多くの方が不安を抱いている。これまでの対応状況は、との質問に対し、県は、入試の方法、部活動、一学年一学級による人間関係の固定化など、多くの意見をいただいている。今夏の学校説明会までに詳細を決定し、丁寧に説明するなど、関係機関とも連携して取り組んでいく、と答えました。次に、偽電話詐欺に加担する少年たちは、詐欺グループの道具にされ被害者の側面もある。少年の健全育成のため、詐欺に加担させない取り組みが重要だと考えるが、所見は、との質問に対し、県は、ポスターによる広報啓発や、学校と連携した非行防止教室の開催など、規範意識の向上に取り組んでいる。今後もあらゆる機会を通じて対策を講じていく、と答えました。他に、遠隔教育の取り組み、子どもの安心安全の確保なども質問しました。次に、予算特別委員会の質疑の概要についてお伝えします。本委員会では、島田耕三、茨城自民党、志田恵美子、県民フォーラム、江尻かな、日本共産党、村田康成、新自民クラブ、金子照久、茨城自民党、加藤明義、茨城自民党、八島勲、公明党、萩原勇、茨城自民党の8人が質疑を行いました。それでは質疑の内容についてお伝えします。最初に、茨城自民党の島田耕三委員が、昨年の主要農作物種子法の廃止後も、県の種子生産の取り組みを衰退させないよう予算を確保してほしいが、今年度の状況は、と質問したのに対し、農林水産部長は、県の原種病センターの運営管理委託などに要する経費に加え、特に今年度は、同センターの老朽化した機械設備を更新するため、法律の廃止直前の平成29年度の予算と比べ、29% 多い予算を確保した、と答えました。主要農作物種子法とは、主要農作物である稲、麦、大豆の優良な種子の生産及び普及の促進を目的とする法律で、平成30年4月1日に廃止されています。他に、太陽光発電施設の適正な管理、高齢運転者による交通事故対策なども質問しました。次に、県民フォーラムの志田恵美子委員が、女性は出産などで離職すると再就職が難しく、母子家庭では貧困世帯の割合が高い。女性の再就職をどう支援していくのか、と質問したのに対し、 産業戦略部長は、県ではテレワークや時差出勤など多様な働き方を推進することにより、子育て中を含むあらゆる年代の女性が希望に沿った働き方を選択できる柔軟な職場環境の整備を進める企業を支援していると答えました。他に DV の予防と被害者に対する支援、医師偏在への対応と医療政策なども質問しました。次に日本共産党の江尻佳奈委員が、認知症の最大危険因子が難聴との報告もあるが、補聴器購入費が高額であるため、日本では欧米に比べて補聴器使用率が低い。難聴と認知症の関連性、補聴器の適切な使用促進についてどう考えるか、と質問したのに対し、保健福祉部長は、国でも難聴は認知症のリスク要因の一つとしている。補聴器使用による認知症予防効果の検証も開始していることから、その動向を注視していく、と答えました。他に、偕楽園の有料化、東海第二原発の再稼働なども質問しました。次に、新自民クラブの村田康成委員が、本県では医師多数区域と、六甲医療圏のような医師少数区域とで隔たりがあり、危惧している。医師偏在の早期解消に向けた抜本的な対策をお願いしたいが、所見は、と質問したのに対し、保健福祉部長は、昨年の医療法改正に伴い、医師確保計画を策定することとなった。本計画に記載が想定される地域枠制度の運用や、大学との連携による医師少数区域への医師派遣など、実効性ある医師偏在対策を進めていきたい、と答えました。地域枠制度とは、大学医学部に本県出身者など対象の定員枠を設置して、入学者に就学資金を貸与し、医師免許取得後、県内医療機関に9年、うち半分以上医師不足地域、勤務したとき返還免除する制度のことです。他に、神栖済生会病院と鹿島労災病院の再編統合なども質問しました。次に、茨城自民党の金子照久委員が、火災が発生した常総市の古物業者と同様の事業者に対する再発防止対策は、また、廃プラスチックの処理にかかる今後の方針は、と質問したのに対し、県民生活環境部長は、事業者の保管状況を確認するため、緊急に立ち入り検査を進めている。引き続き改善が必要な事業者に指導していく。また、市町村や事業者からの相談などに助言や情報提供を行い、県内での廃プラスチック類の処理体制の充実を図る、と答えました。他に、茨城県消防広域応援の体制、消防団の活動、情報共有なども質問しました。次に、茨城自民党の加藤昭義委員が、創設25周年の水戸ホーリーホックに対し J1 昇格への期待が高まっている。大きな経済効果も見込まれる J1 昇格に向け、県のさらなる支援を望むが、所見は、と質問したのに対し、知事は、チームが上位にいるこの好機を捉え、県広報誌、ひばりなど各種媒体を活用した情報発信を検討する。さらに、チームやホームタウン協議会とも連携し、ホームゲーム観戦のバックアップなどの支援方策も検討する、と答えました。他に、偕楽園周辺エリアの魅力向上、高齢運転者の事故防止なども質問しました。次に、公明党の八嶋功委員が、大津市で起きた交通事故は、幼稚園や保育園の園児の散歩コースの交通安全対策の必要性を明確にしたが、今後の取り組みは、 と質問したのに対し、警察本部長は、6月末をめどに園児の散歩コースの危険箇所を把握して、横断歩道の新設や塗り直し、交通規制の見直し等、必要な対策を検討する。キッズゾーン創設を検討するなどの国の交通安全緊急対策も踏まえ、安全確保を進める、と答えました。キッズゾーンとは、小学校等の通学路に設けられているスクールゾーンに準ずるものとして、国が創設を検討中の制度のことです。他に、総合教育会議と新しい教育大綱の策定、取手市立中学校の生徒の自殺事案に係る調査結果なども質問しました。最後に、茨城自民党の萩原勇委員が、今後は AI でいかに社会課題の解決を実現できるかが重要になり、AI を活用した手話通訳システムを開発できれば素晴らしいことである。他県に先駆けて AI 活用を推進してもらいたいと考えるが、所見は、と質問したのに対し、産業戦略部長は、県民生活をより豊かにするため、筑波大学などとの連携を一層強化しながら、AI の社会実装に積極的に取り組み、産業振興や県民生活の向上に努めていく、と答えました。他に、児童相談所の強化、外部や地域と連携した体育事業なども質問しました。次に、産業の育成・振興に関する調査特別委員会の開催結果についてお伝えします。本委員会は、県内産業の育成や振興に関する処方策のあり方について、調査・検討を行うため、今年3月に15名の委員で設置されました。第1回委員会、5月27日開催では、調査方針及び調査活動計画を決定しました。また、内閣官房日本経済再生総合事務局から、事務局次長の平井博秀氏をお招きし、国の成長戦略などについて意見聴取を行いました。執行部からは、質の高い雇用の創出や、新産業育成と中小企業等の成長について取り組みの現状を聴取し、意見を交わしました。第2回委員会、6月21日開催では、執行部から農林水産業の成長産業化や多様な働き方を促進するための環境づくり、新しい時代に求められる人材、財は財産の財、の育成などの取り組みの現状を聴取し、活発な議論を行いました。今後も第4回定例会での調査結果の報告に向け、引き続き調査検討を進めてまいります。次に、茨城県議会 ICT 化検討会議の開催結果についてお伝えします。本会議は今年3月に議長の諮問機関として、12名の委員で設置されました。5月の第1回会議、5月17日開催では、今後のスケジュールを決定するとともに、執行部や議会事務局から ICT 化に関する本件の状況について聴取を行い、意見を交わしました。6月の第2回会議、6月7日開催では、自治体へのペーパーレス議会システムの導入実績を有する企業の協力を得て、端末等のデモンストレーションを実施しました。また、議会事務局から他の都道府県議会の状況等について聴取を行いました。今後も、議会審議の充実や議会運営の効率化・活性化につながるよう、引き続き検討を進めてまいります。次に、閉会中の常任委員会活動についてお伝えします。最初に、総務企画委員会、萩原勇委員長。本委員会では、5月20日に、つくば市の筑波大学国際産学連携本部を訪れました。 筑波大学国際産学連携本部は、大学の産学連携を一括してマネジメントし、民間との共同研究や大学発ベンチャーの育成などに積極的に取り組み、研究成果を通じて産業や社会の発展に貢献しています。同本部の概要や産学連携の取り組みについて説明を受けるとともに、筑波大学発のベンチャー企業である株式会社 Y スポーツジャパンの取り組みについて説明を受けました。次に、結城市の株式会社 TMO 結城を訪れました。株式会社 TMO 結城は、空き店舗を活用した街の賑わいづくりの取り組みとして、結城市内の古い呉服店をシェアスペース、ゆいの輪として改装しました。ゆいの輪は、イベントや勉強会、仕事などに使用できるほか、カフェも併設されており、地域の交流の拠点としても活用されています。ゆいの輪の概要や、結城の歴史的な街並みや地場産業等の魅力を発信する、ゆいプロジェクトの概要について説明を受けた後、施設を視察しました。次に、防災環境産業委員会。岡田拓也委員長。本委員会では5月16日につくば市の JAXA 宇宙航空研究開発機構つくば宇宙センターを訪れました。同センターは人工衛星の開発や運用及びその観測画像の解析、国際宇宙ステーション起動、日本実験棟を用いた宇宙環境利用や宇宙飛行士養成、ロケット輸送システムの開発と技術基盤確立のための技術研究推進などを通じ、日本の宇宙開発の中枢センターとして、宇宙開発の最先端分野の研究、開発、試験といった多彩な活動を行っています。筑波宇宙センターの概要や取り組みについて説明を受けた後、宇宙ステーション運用棟や展示館を視察しました。次に、常総市の根新田町内会を訪れました。根新田町内会は、携帯電話を活用した SMS 一斉送信システムを運用しており、平成27年9月の関東・東北豪雨災害の際、大きな効果を発揮しました。また、マイタイムラインの作成やホームページでの防災用カメラの映像公開など積極的に自主防災活動に取り組んでおり、平成30年度防災まちづくり大賞総務大臣賞を受賞しています。根新田町内会の豪雨災害の被災状況や復旧活動及び取り組み内容について説明を受けた後、根新田町内会を視察しました。次に、保健福祉医療委員会。豊田和幸委員長。本委員会では5月9日に、笠間市の地域医療センター笠間を訪れました。地域医療センター笠間は、笠間市立病院、地域包括支援センター、保健センター、子育て世代包括支援センター等が一箇所に集約され、重複機能を集約・共有化することで、保健・福祉・医療との連携の地域包括ケアの拠点として、様々なサービスを提供しています。センターの概要や、笠間市における地域包括ケア体制等の説明を受けた後、施設内を視察しました。次に、筑西市の茨城県西部メディカルセンターを訪れました。同センターは筑西桜川地域において入院治療や早期手術等が必要な患者を対象として二次救急医療までを完結できる病院を目指し、平成30年10月1日に開院しました。地域医療の状況・課題や筑西桜川地域の公立病院等再編整備の経過、今後センターが目指すところ等の説明を受けた後、ヘリポートや病棟等の施設を視察しました。次に、営業戦略農林水産委員会。 加藤昭義委員長。本委員会では5月15日に古河市のお休みどころ坂町を訪れました。お休みどころ坂町は登録有形文化財に指定された江戸時代の商家を改築した新たな観光施設で、特産品を販売するほか、飲食店やギャラリーを備え、市民の交流の拠点ともなっています。施設の概要や取り組み等について説明を受けた後、蔵を改築した施設などの視察を行いました。次に、下妻市の蔵持ピックファウム株式会社を訪れました。同社は種豚の生産から高品質な豚肉の生産、加工、販売までを行っており、6次産業化にかかる総合化事業計画の認定を受け、伝説の下妻金豚ブランドとして販売しています。同社の概要や販売戦略等について説明を受けた後、直営店の視察を行いました。次に、土木企業委員会。島田光三委員長。本委員会では5月10日に、ひたちなか市と東海村にまたがる茨城港ひたちなか港区整備事業を視察しました。本港区は首都圏の経済活動等を支援すると同時に、東京湾沿岸地域の港湾物流機能を補完する港湾です。貨物量の増加への対応や企業立地の促進、船舶利用の安全性向上を図るため、港湾施設や港湾関連用地等の整備等を進めています。本事業の進捗状況について、茨城港湾事務所から説明を受けた後、現地調査を実施しました。次に、日立市の都市計画道路鮎川停車場線整備事業を視察しました。本路線は、日立市の南北軸である現道の国道6号と国道245号を東西に結び、さらに国の事業で進められている国道6号日立バイパスとも接続する延長850メートルの主要幹線道路です。本路線の整備により、慢性化した日立市内の著しい渋滞緩和、災害時における緊急輸送道路の機能強化、さらに国道6号日立バイパスとの接続により新たな交通ネットワークの形成が期待されています。本路線の整備状況について高萩工事事務所から説明を受けた後、現地調査を実施しました。最後に文教警察委員会、星田浩二委員長。本委員会では5月24日に茨城国体全国障害者スポーツ大会競技会場の一つである水戸市のアダストリア水戸アリーナを訪問しました。アダストリア水戸アリーナは収容人員5000人を誇るメインアリーナをはじめ、サブアリーナやトレーニング室、多目的室など多様な室内スポーツに対応した施設を有する県内最大級の体育館で今年4月にオープンしました。体育館の概要や整備状況の説明を受けるとともに、アリーナなど体育館の設備の視察を行いました。次に、ひたちなか市の自動車安全運転センター安全運転中央研修所を訪れました。同研修所は自動車安全運転センター法に基づき、平成3年5月に開所しました。研修内容の多くは、警察や消防などの緊急自動車を運転するための講習や自動車教習所の研修が主ですが、一般企業向けの研修も行っています。安全運転中央研修所の概要の説明を受けるとともに、ハイドロプレーニング現象などの同乗体験をしました。最後に、国体障害者スポーツ大会推進協議会の開催結果についてお伝えします。6月13日、河津隆議長を会長とし、全議員で構成される国体障害者スポーツ大会推進協議会を開催しました。茨城国体全国障害者スポーツ大会の成功に向けた 県議会及び議員の取り組みについて共通認識を図るとともに、両大会の成果を今後の本県のスポーツ振興や地域活性化に結びつけていくための協議を行い、行動指針を決議しました。県議会では両大会の成功に向けて率先して機運醸成や来県者へのおもてなしに取り組んでまいります。声の県議会だより第122号をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。県議会第2回定例会では、このほか県政に関わるいろいろな問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。この声の県議会だよりが皆様にとって少しでも役立つものとなるよう願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は郵便番号 310-8555 水戸市笠原町978-6茨城県議会事務局政務調査課まで。また、電話は、ダイヤルイン 029-301-5646 番です。それでは皆さん、元気でお過ごしください。次回まで、さようなら。